先週の日曜についてですか？はい、わかりました。きちんとお話ししますよ。あの日は家族とゆっくりと過ごしてました。それが打ち破られたのは会社からの電話です。いつものことですけどね。はい、大島です。あ、社長。はい。はい。わかりました。はい。それでは今からそちらに向かいます。あ、ごめんね。急に呼び出しかかっちゃって。ありがとう。そうだね。最近いつもだから。ちょっとため息出ちゃっただけだよ。心配しないでも大丈夫。代休もらえるしね。でも、ごめんね。今月日曜日全部潰れちゃった。この埋め合わせはきちんとするから。あ、ごめん。太一が泣いてるから見に行かない。ありがとう。そうだね。私たちの子供だもんね。ごめんね。ありがとう。それじゃあ、お言葉に甘えて、私行ってくるね。帰りは遅くなるかもしれないから、先にご飯とかは食べちゃってて。その代わり、お土産買ってくるから。じゃあ、行ってくるね。呼び出し相手は社長でした。仕事があるから会社まで来てほしいと、断れるわけもなく、旦那と息子2人に見送られて私は家を出ました。息子はまだ1歳になってません。本当なら一緒にいてあげたいのですが、曲がりなりにも秘書と呼ばれている私が社長からの呼び出しに応じないわけにはいきません。おはようございます。ええ、大地と遊んでいたんです。そんなことを聞くためにわざわざ呼び出したのですか？会社に到着すると、そこにいたのは部長と社長の2人でした。別に驚きもしません。今日の呼び出しは特別接待のためのものでしたから。他の人がいるわけがないのは最初から分かってました。わかってますよ。今さら逆らいません。自分の立場はわかってますから。申し訳ありませんでした。イライラが思わず口の端に出てしまい、私は頭を下げて謝罪しました。ただ、そんな私に部長と社長はニヤニヤと笑いながらこちらを見て、ぼそりと小さく言葉を投げ返しました。大地の成長とあなたたちに何の関係があるんですか？家庭の事情にまで踏み込まないでください！言われた瞬間に目の前が赤くなり、言葉を叫んでいました。ですが、二人はそんなに怒ることないじゃないかと笑うだけ。腹立たしいことに、私にはその言葉に反論する余裕もありませんでした。もういいです。いいから、行きましょう。お客様をお待たせするわけにはいきませんから。何を言っても無駄です。無駄なら言わない方がいい。そうと頭では分かっていても、彼らは私をなぶるための言葉を言ってくる。その度にこらえきれず爆発する自分に自己嫌悪を覚えます。今さら引き返せないのに、そんな小さいことにこだわることにも。それでお客様は？そうですか。もう来ているのですね。わかりました。それでは行ってきます。 会社から一度出て、向かう先はすぐ近くのマンションの一室。そう、この部屋ですね。ここ、実は社員の仮眠室なんですよ。知ってましたか？失礼いたします。お待たせして申し訳ありませんでした。はい、大変申し訳ありませんでした。ここは会社が購入している部屋で、普段は泊まり作業の時の仮眠室などで使われている場所です。ここに到着した時、すでにお客様はソファーに座って、上機嫌そうに入ってきた私を見てきました。はじめまして。私、ライズソフトの大島恵里と申します。本日のお相手をさせていただくことになりました。挨拶をすると、お客様も相手が私だと理解したようで、そのまま品定めをするように私を見てきます。頭のてっぺんからつま先まで、遠慮のない視線が私の体を這い回る感触は、何度経験しても慣れるものじゃありません。はい、そうです。私がライズソフト秘書課の人間です。ご存知でしたか？はい、そうです。先方はすでに私のことを知っているようでした。別に変な話じゃありません。人の口に戸は立てられないものですからね。はい、そうです。私が接待役を任されています。どうぞ私をお好きなようにお使いくださいませ。私の役割は会社全体のスケジュール管理と営業先への枕営業。単純に言えばそれだけですよ。職場復帰してからこういったことをずっとしています。何人に対して枕営業を行ったかもう覚えていません。数えるのも虚しいですから。はい、わかりました。それではご奉仕させていただきますので、そのままの姿勢でお任せください。相手は私が相手だとわかると早速奉仕を要求してきました。断れるわけはありません。そんなことができたらそもそも分かっててこんな場所には来ません。私はソファーに座った相手にかしづくようにすると、そのままチャックを下ろし、まだ大きくなっていないペニスを取り出します。それでは失礼いたします。そのまま戸惑うことなく相手のペニスを加えます。事前にお風呂に入ってくれなかったのでしょう。とても濃い匂いがして頭がクラクラとしてきます。それでもむせることも吐き出すこともなくなったのは慣れでしょうか。何度もしていれば慣れてきますから。 丁寧に先端から加え、そのまま根元まで加え込みます。旦那にもしてませんね、こんなこと。できるわけないですよ。だって旦那は私がこんなことをしているのを知りませんから。言えるわけもありませんしね。お客様が頭を押さえ込んできました。同時に口の中でペニスがどんどん膨らんできます。最初は根元まで加えていても大丈夫でしたが、口の中で大きくなるにつれ、ペニスが喉の奥に入ってこようとします。本当に戻してしまいそうになるほどの強烈なえずきで体がしびれます。ただ吐き出すわけにも戻すわけにもいきません。なんとか胃の中からせり上がってくるものがあふれてしまわないように相手に身を任せます。力を入れるよりは幾分かは楽になりますからね。何度か喉の奥まで加えさせられ、そのまま動きが止まります。見た目がどうなっているかなんてことも考えられず、鼻息を荒くしながら何とか呼吸をして少しでも苦しくないようにします。当然そのままでは満足はしてくれませんから、掴まれた頭を動かされます。相手は私のことをオナホールぐらいにしか思ってないでしょうね。まあ実際そうですから。枕営業をする人間の扱いなんて、大なり小なりそんなものだと思いますよ。相手がとりあえず満足したのか、頭から手を離した瞬間に加えるのをやめ、私は荒く呼吸をしました。いえ、死ぬかと思ってたので、その後どうなるかとか、そんなことは考えられないですね。申し訳ありません。勝手に口を離して。本当に申し訳ありませんでした。失礼だろうと言われれば、謝るしかないですね。私が悪いなんて全く思ってませんよ。でもお客様に文句を言われたんですから、謝らないといけないでしょう。会社に勤める人間なんてそんなものです。
はい、もう一度なさいますか？もういいですか？はい、わかりました。ただいま準備しますので少々お待ちください。
もうフェラチオはいい。最初の一発はマンコでやらせろ。 下品な言葉遣いですが、私までそれに合わせるわけにもいきません。私は持参していたバッグからローションを取り出し、あそこにたっぷりとかけます。中にもしっかりと注いで、すぐに挿入しても相手の方が気持ちよくなれるようにと念入りに準備をしていきます。
準備できました。どうぞ私のあそこをお使いください。
そのまま足を開いて、できるだけ相手の方が楽に挿入できるように体勢を整えます。
バカみたいな話ですよね。本当、本当、バカみたいですよ。はい、わかりました。
ただバカは私だけじゃないみたいです。前工場が興奮しない、もっと下品におねだりしてみろ、インバイと罵られました。いえ、腹も立ちませんよ。私がそういうこと何度言われたと思います？何度も言われれば何も感じなくなりますよ、本当。
あなた様の大きなおちんぽを私のエリのはしたないメス穴に突っ込んでください。そのままいっぱいメス穴をついてエリを気持ちよくしてください。そのためなら何をなさってもいいですから、お願いいたします。
ああ、この前工場ですか？これは田原部長の趣味ですよ。あの人の言い回し、どうにも古臭いですよね。まあいいんです、そんなの。自分が興奮するような隠語を言えと言われるよりは、どんなにくだらなくても、古臭くても、下品ていても、楽ですからね。
はい、ください。そのまま大きなおちんぽ、このだらしない花に入れてください。マンコ、ぐちゃぐちゃにかき回してください。
興奮したんですかね、あんなので。よくわかりませんが、相手の方がペニスをあそこにあてがうと、そのまま突っ込んできました。私、別に濡れにくいとか、感じにくいとか、そういう体質じゃないんですけど、いきなりこんな風に挿入されれば、いくらローションで濡らしてても辛いですね。ペニスが一気に根元まで差し込まれ、そのまま止まりました。これ幸いとばかりに私は呼吸を落ち着け、少しでも負担が軽くなるようにと願うばかりです。
何でしょうか。はい、構いません。どうぞそのまま中に出してください。大丈夫です、あなた様にご迷惑は絶対におかけしませんので。
本当に生で中に出していいのと問われれば、こう答えます。そもそも、ゴムをつける確認もしないで入れてから聞くというのはどういうことなんでしょうね。まあいいんですけどね。聞いただけマシというものです。女を好きにできる、オナホールのように扱えるというのは、男性の凶暴性をむき出しにさせるのでしょうか。大体の人が好きにしていいと言えば、強引に、こちらのことなんて一切考えていないセックスを始めます。
うん。 大きなおちんぽに水穴ズボズボされるの大好きです。
何度も強引に突き上げられ、相手に媚びを売る言葉を言います。最初は嘘でも、それをしばらくされると体が反応して愛液を出してきます。気持ちいい？どうですかね。わかるのは、そうじゃないとそのうちにローションでのごまかしもなくなって、本当に痛みしか感じなくなることですね。
いいです。もっとキスください。
キスをされ、気持ちいいと答える。疲れれば喘ぎ声を上げる。まあ、体が慣れてくれば気持ちよくなってきますから、全部嘘じゃないですよ。仕方ないですよ。セックスって気持ちよくなろうって思えば、誰としたってそれなりに気持ちいいですから。体が慣れるまでは大変ですけどね。
いいです。許してください。そのまま精液出してください。私のおまんこに精液注いで、熱いの注いでください。
相手の動きが激しくなります。フェラチオで少しは興奮してくれてたのかもしれません。ズンズンと膣が壊れるんじゃないかというくらいの力で疲れ、声を大きく漏らします。キスをされ、そのまま私も抱きつきます。そうされると嬉しいみたいですから、枕営業をするなら相手を喜ばせないとお話になりませんからね。
行きます。私も行きます。
ズンとひときわ強い突き上げと同時に、相手の肩が私の体をぎゅっと痛いほどの力で抱きしめてきます。息ができないほどの苦しさで、そのまま子宮の中へ精液を注がれます。否認ですか？まあ、話を進めましょう。
気持ちよかったです。
行為が終わると、相手の方がキスをしてきました。それに応じながら、ぼんやりと、あと何回くらいこの人は私を使うのだろうかと冷静に考えていました。普通の男性なら 2,3 回もすれば満足してもらえますが、人によってはわざわざ貯めてくる人もいますから。
これまで先生誠意ご奉仕させていただきます。
まあそんなこと何の意味もなかったですけどね。その日は一人だと思っていたら、後からその方の会社の方が何人か来るらしいということで、もう夕ご飯前に家に帰るのは諦めました。深夜まで、日付が変わるまで、日付が変わっても私は犯されてるんだろうなと諦めがついてました。ええ、当然この会社に入ってすぐからこんなことしてたわけじゃないです。そもそも本来ならこんなことしたくないですから。断ればいい？確かにそうですね。それができるなら最初からやってますよ。申し訳ありません。つい熱くなってしまいました。できるだけ無感情に、できるだけ何も感じないようにしててもダメですね。当たり前ですけど、私は物じゃなくて人ですから、感情があって当たり前なんですけどね。どうしてこうなったか、別に聞いても楽しい話じゃないですよ。もっとも今更ですか、そんなの。いいです、お話ししますよ。あなたがそれをお望みなら。